午後の礼拝では、シツエジプト記の学びを今日は中断して、詩編34編16から23節の御言葉に聞きます。34編19節で詩人は歌います。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主は打ち砕かれた心に近くいますと言われるときに、打ち砕かれたという言葉は、例えば神の御前に人間の傲慢が打ち砕かれて謙遜にされる、こういう意味であると受け取られることもあるかと思います。そういう、謙遜な魂のありようを表す、そういう意味で打ち砕かれるという言葉が用いられることはもちろんあります。ただここでの打ち砕かれるとはそういう意味ではなく、心がぐしょぐしょに砕かれてしまって立ち上がる気力もないほどに意気消沈している、そういう様を表しているわけです。あまりにも苦難が大きいために、その苦難に押しつぶされて生きる力が砕かれてしまう、萎えてしまう、そういう状況です。宗教改革者のジャン・カルバンもこの言葉について極度に圧迫されて半ば死んだような状態であるというふうに仲介しています。そういう状態にある人間に対して、そのような意味で打ち砕かれている心に対して主は近くいますと詩人は歌うわけです。その主は近くいますという、そのここでの近さは、場所的な近さというよりは関係の近さです。つまりそのような境遇にあるものと親しい関係にある方として、その苦しみを共に担ってくださる、同居人のように近くあってくださる、主はそういう方であられると、そのように詩人は言うわけです。神はそういう方であられ、そしてそのことは一切の人間的な考えあるいは判断を超えた神の事実であります。神が人と共におられる、聖書でインマヌエルと言われる、このことはまず第一に人間をのけて神の側の事柄であるわけです。そのような神の近さが私たち人間にとっては大きな力となります。その陥っている苦難の状態が今日明日にすぐに取り抜けられるということではないかもしれません。八方塞がりの状況が何日も続くかもしれません、しかし大切なことは、そうした最中にあって神が近くありたもうということです。つまり信仰者にとって重要なことは、置かれている状況がどうかということより先に、ひとえに神が共にいてくださるかどうか、生ける神の臨在、インマヌエルの現実であるわけです。そうした点では、聖書の信仰は安易な仕方での間に合わせのような人生のプランを差し出すということはしません。苦難はやがて取り去られるでありましょう。神は我々の私たちの苦難を取り除く力をお持ちだからです。しかし、聖書においてはその苦難が簡単に終わることよりも、そうした中で神の眼差しが注がれていること、そうした中にあっても神の慈しみに満ちた配慮が私たちから絶えてしまうことがないということこそが重要であるわけです。この神の眼差しを信じ、神の計らいに守られて生きるということ、それが信仰を持って生きるということであります。 そして聖書において義人、正しい人と呼ばれるのは、そのようにして生きる人々のことであるわけです。二十節にこのように言われます。主に従う人には災いが重なる。主に従う人は災いに遭わない。あらゆる災いを避けることができる。そのように言ってほしいところでありますが、詩人はそのようには言わず、むしろ逆のことを言います。旧約聖書の呼ぶ記では、苦難に遭遇した義人呼ぶを慰めようとやってきた三人の友人たちが口を揃えて、あなたが遭っている苦難はあなたが罪を犯したことの報いなのだから、悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすれば苦難から解放される、そのように呼ぶを諭すわけです。このような因果応報的な考え方は聖書の信仰にはありません。なぜなら、主に従う人に災いが重なるのは自明のことであるからです。この世はなお罪に支配されており、したがって主イエスのご生涯にも災いが重なりました。同じように主イエスを信じ、主イエスに従う者たちにも災いは重なります。むしろ主に従って生きようとすればするほどに災いが重なるということも起こり得ます。しかし詩人は確信を込めて歌います。20、21節、主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。22、23節であります。主に逆らう者は災いにあれば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を避けどころとする人は罪に定められることがない。22節に主はそのしもべの魂をあがなってくださると歌われます。そして主を避けどころとする人は罪に定められることがないと23節に歌われます。つまり主を避けどころとする人とは、この主のあがないの恵みを人生の中心に置いて生きる人であるということです。それが信仰者の人生であります。何か御利益的に主を避難所のようにするということではないわけです。あがない主を仰ぐということです。この詩人、詩編の詩人を含め、もうすでに旧約聖書の信仰者たちは主のあがないの恵みを知っていました。出エジプトの檻に神はエジプトの遺言を打つという犠牲を払ってイスラエルの民を救われました。その後イスラエルは彼らの罪を犠牲の子羊に転嫁することにより、罪の許しを得る信仰に生き続けたわけです。この神の贖いの恵みを新しい契約のもとに生きる私たちは、さらにはっきりとし方で親し方で知らされています。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして、私たちのために贈られる犠牲の子羊として、十字架の上で私たちの贖いとなってくださいました。贖うとは代価を支払って買い戻すということです。この贖いの恵みの御業ゆえ、私たちは罪と死の支配から解き放たれて、誠の命の自由を得たわけです。十字架こそ私たちの避けどころです。十字架の下で私たちの人生は守られます。罪に定められることがないということ、 主の贖いの恵みゆえにもう罪に定められることがないということこそ人生における誠の幸いです。私たちの神は私たちを贖う方です。神の言葉は私たちの魂を贖う言葉です。贖い主なる神を避けどころとする人は罪に定められることがない。この神を仰いで、この神の言葉を人生のもといに据えるときにこそ、私たちはあらゆる災いにあっても損なわれることがないのです。そのように詩人が歌う恵み、救いの恵みの事実を心に刻んでおりたいのです。祈ります。主なる神様、あなたはひたすらなる恵みにより私たちの魂を御子の血によりあがなってくださいました。それゆえにもう私たちは損なわれることはありません。いかなる災いにも敗北をすることがありません。この恵みを心から感謝をしつつ、あなたを仰ぎ、あなたを称え、あなたに従って、あなたの贖いの恵みを人生の土台に据えて生きる、そのような歩みを成していくことができるように支え導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。